皆さんおはようございます。一番大事なことを一つ申し上げますとね、
他の宗教では、ね、いろんな祈り事あるけれども、私どもの会ではね、世界人類が平和でありますようにという、それを中心にした祈り事だけしかないんですね。明日に夕べに、寝ても覚めても称名念仏すべきものなりという真宗の教えと同じようにね、世界人類が平和でありますようにという祈り事だけがないんですよ。これはどういうことかというとね、私どもの生きている行っている生活がすべてね、世界平和、世界人類が平和でありますようにというところにしっかり投げ込んである、投入されているということですね。ということは、その中にいわゆる病気が治りたいとか、貧乏が治りたいとか、いろんな個人的な思いがありますけれども、個人的な望みをすべてその中に包含してね、すべてを投げ入れて世界人類の平和を祈っているという、ね。世界人類というのはすべてですわね。世界人類というのは地球だけのことでは本当はないんですね。宇宙のありとしあらゆる生きとし生けるものがすべて平和でありますようにということを、まあそういうとおりね、世界人類が、地球人類が、近世の人類が何てやったのに面倒くさいでしょ。で、世界人類が平和でありますように凝縮してあるわけですね。ですから我々の祈りというのは常に地球および宇宙のね、すべての平和を祈っているという祈りですね。そうしますとね、神様が、まあ、あることは間違いないですね。神様が本当にあるならば、本当にあることは間違いありません。神様がですね、この平和の祈りとこうしないわけありませんですよね。世界すべて地球および宇宙の平和を祈っている、そういう祈り事と、ね、共鳴しない神様ってのはありませんですよね。言葉はすなわち神なりき、ね、神はすなわち光である。言葉はすなわち神、ロゴスというものは神なんですね。と、世界人類が平和でありますようにという一番大きな祈り事、すべてのすべての平和を祈る祈りごとに応えて、ね、働かない神様っていうのはありませんですよね。これは神様もそうでありますし、古来からの聖者賢者というものはみんな世界の平和、地球の平和、ね、宇宙の平和を願って生まれてきているわけですね。そういう方々の思いともみんな一致するわけです。大神様の御心とも一つになるし、古来の聖者賢者との思いとも一つになるしね、あらゆる悟った人、優れた人、そういう人の心と全く一つの響きを立てるのが世界人類が平和でありますようにという祈り言葉なんですよね。他にはそういうことをね、明日に夢寝ても覚めてもそれだけやってるところはないんですよ。みんな他のことをやってるわけね、他の祈り事をやってるわけ。それが悪いって意味じゃありませんよ。しかしまともにね、まともに世界人類が平和でありますようにという、誰にでも小さい3歳の子にでも分かる、ね、90のおばあさんにでも分かるような、そういう言葉で明け暮れている、ね、1年365日プラスアルファを生きている人々というのは他にないんですよ、ね、だからそういう団体にですね、旧世の大光明が甘くだらないわけがありませんですね。大神様ももちろんのこと、聖者賢者くらいのあらゆる悟った人、優れた人、ね、人類を救いたいという念願に燃えた人たちが参加しないわけがありませんですね。心は同じだから、同じ波動だからね、高い立派な人はみんな嫌でもでも一つになれる言葉が、世界人類が平和でありますようにという祈り言葉なんですよね。いかにも簡単ですね。世界人類が平和でありますように、誰だって思わねえ、誰だって思うじゃない、世界人類の平和なんて、まあ言う人があるかもしれない。誰だって思うなら1日ね、24時間365日やってごらんなさいって言うと、誰もやらないんです。たまたま思うんです。世界人類が平和だれいいな、世界平和じゃない困る、先生は嫌だよ、こんなことも。我々は世界平和を祈ってるって、まあ、いう人も随分あります。本当に祈ってるかって。たまたま祈るんです。世界人類平和だよというだけ。で、他の言葉でやってる。他の言葉をね。どういう言葉か知りません。いろんな祈り事があります。他の祈り事をしてる。そうじゃない、単刀直入に世界人類が平和でありますようにという言葉はね、要するにこのように分からなきゃいけないんですね。あのようにも分かる。神様の御心にも合う、あらゆる聖者賢者にも合う、そしてこの肉体の生活に生活している、ね、3歳の童子にも90のおばあさんにも分かる言葉というのは、世界人類が平和でありますようにという単刀直入な言葉よりないんですよ。 ですからね、私は本当は詩人ですし、文章も書けます。だからもっとうまい言葉でなんかね、なんかこう詩的な言葉で書けばいいわけだけども、わざわざ詩的な言葉を省いてね、当たり前の言葉にしたところが、これがもう本当にミソなんですね。これは誰でもわかるという。ですから、いやでもでも世界中の人がこれをやらなきゃならないようになる時が来ます。だんだんだんだん増えてます。初めは100人か200人だったのが1000人なり万人なりね、どんどんどんどん増えてますね。これは入らなきゃ罰が当たる、抜ければ罰が当たるって脅かしてですね、やるようなことはいたしませんですよね。当たり前に自然に、自然法に人に勧めている。しつこく勧めるわけではありません。ですけれども、だんだんだんだん増えていく、ね。こういう正しい祈り言葉に感応しない神様はないし、こういう正しい祈り言葉に感応しない聖者賢者はないわけです。ね、そして、霊的に見ますと、お釈迦さんも見えてるし、老子さんも見えてるし、イエスさんも見えてるし、ね、あらゆる聖者賢者が大神様の御心を対して、この救世の大光明の中で働いてるわけです。救世の大光明っていうのはどういうわけかというと、救世主と形をつけますとね、救世主と人、一人の人間を考えますね。救世主というと。イエスさんならイエスさん、お釈迦様ならお釈迦様、マホメットならマホメット、そういうふうに考えます。そこで私は救世主って言葉使わないんですよね。救世の大光明って言ってる。なかなか頭のいいところです、これは。ね。差し障りがないし、救世の大光明だからね。光明波動ですからね。人の形が出ません。ですから、その救世の大光明の中で働いて、世界平和の祈りを祈っている一人一人、皆さん一人一人がみんな救世主なんですよ。私も救世主。あなたもあなたもみんな救世主なんです。誰も彼もが救世主なんですよ。救世主というのは一人じゃありません。誰も彼もが救世主になるところに、ね、この世界が救われる、要するに要因ができるわけです。肉体に細胞が何億何兆ってありますよ。細胞の一つ一つが調和して働いていなければ肉体はダメになりますね。どの細胞が偉いってことはありませんよね。脳に働いてる細胞だから脳の細胞が偉いんだね、足の細胞は偉くないなんてことありませんでしょ。細胞はみんな同じですよね。それと同じように、どんなおじいさんであろうと、おばあさんであろうと、子供であろうと、貧乏人であろうと、金持ちであろうと、世界人類が平和でありますようにという祈り事を唱えた時には、救世の大光明の中の一員です。が救世主ですね。だから小救世主がうんと集まって大救世主になるわけですね。だからこれを救世の大光明という。だからもし皆さんが誰かに質問されたら、そうやって答えてあげなさい。世界人類が平和でありますようにという、こういう広いね、高い立場の祈り事っていうのはないんですよ。しかもみんなにわかる、ね。人類の志願である、ね。そういう言葉をそのまま端的に表している宗教はありませんですよ。それが、しかも、365日ね、24時間ぶっ続けにやってるんですよ。そういうふうに添えてやったり。それで分からない人は後回し、ね、何も願いお願いしてお願いして救わなきゃならないもんじゃないですよ。救われる方が 救われたいって願うんであってね、神様の方が救ってやろう救ってやろう救ってやろうってね、神様の方がいかないんですよね。だから救われない人は後回しも仕方がないと思うね。まあお釈迦様は縁なき衆生は土師がたしっていうことを言いましたけど、私は縁のない衆生ってないと思うんですね。全部神の分け命であってね、全部本体は神様との中にありますから、ただ気がつくか気がつかないだけです。気がつくのが早いか気がつくのが遅いかだけのことですからね。だから、まあ、なるたけ気がつく人が多くなるように、皆さんがどうぞ平和の祈りをみんなに進めてやってくださいね。そのためにはそういうことを心の中にちゃんと置いておいてね、それでやってください。で、今まさみが言いましたように、皆さんの背後にはね、守護神守護霊が必ず3体以上は必ずついてますね。まあ3つ以上の神様がこうやって守っていてくださるんだと、ね、そういうふうに、まあ、深く思うといいです。ね、まあ、体験している人はたくさんありますしね、まさみなんかはまるまる体験してますからね、これは。よくまあ自分が分かってますね。だから、だんだん皆さんもそういうふうになってきますし、知らないうちに声が聞こえるとか目に見えるじゃなくて、体全体が、ああ、守られているなということを感じるようになります、ね。そういう意味で、どうぞ平和の祈りをどんどんどんどん続けてくださいませ。ありがとうございます。